東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
いろいろとトラブルがあったみたいです、いません。ということでですね、番組は始まっちゃったんですけれども、あっという間にね、もう夏がちょっと終わりましたね。今日急に涼しくなった感じがしましたけれども、まあ秋になったということで、秋といえば食用の句の秋とか、芸術の秋とか、匠にとってもう本領発揮のですね季節になってきたんですね。ということで、僕ねカミカミなんですけども、話すテーマもね、いろいろと、まあ、あるかなということで、今日も頑張って放送してまいりたいと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには、ラジオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方は、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくは、ツイッターのハッシュタグ、レディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、ケイティの匠の時間、第26回目放送始まります。この番組は、レディオ365、株式会社和田屋の提供、および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただき、お送りいたします。の時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなんですけれども、今日はですね、まあ、いろいろと話すことが多すぎてテーマがない時にゲストに来てもらおうということで、もう助けてザイオンさんということで、ザイオンさんにゲストに来てもらいました。ありがとうございます。
はい、どうもザイオンです。22時からもう出ます。
そうそうそうそうそう、今日はね喋る気満々だからね、出る出るって言ってくれたんですよ。
なんかなんていうの、予行演習。
ありがとう。
ウォーミングアップね。
あ、喋り慣れてないから。
そうそうそうそう、久しぶりだから。
いやもうザイオンさんラジオもやるんだねって最初言っちゃった。まあ、ということでですね、コーナー1のテーマはですね、私の芸術活動みたいな話をちょっとしてみたいなと思ってます。まあ僕仕事がですね、割と芸術活動にすごく近い、仕事をしているっていうこともあって、なんか毎日仕事仕事でですね、なかなか自分の作品を作ったりとか、なんか芸術活動してますよみたいな機会っていうのはほとんどなくなっちゃったんですけど、うんうんうん、なんかどうなんですか、芸術活動っていうと自分の場合はどういう。
僕は全くないですね、
う
ん、
いやよく言うわ。いやもうね、
僕は夜の芸術活動ぐらいですね。
そういう感じの話を聞きたいんじゃなくて、ね、
あ、そうなんです、うん、そう
なんか例えばさ、芸術活動っていうと何が一つあるかっていうと、やっぱ絵を描くとか、なんか物を作るとか、音楽活動もそうだよね。
僕は酒飲むの得ですね。
酒は芸術かな。いや、どっちかっていうと、まあ、ザイオンさんは毎日音楽制作にね励んでるじゃん。
こっそりね、バレないようにしてますけど、なるべく。
まあこういうね活動をね、もう日々だって日常的にやってるでしょ。
そうね、うん、最近ねラジドラのね、うんうん、そういうサービス始めたんですけど、
はいはいはい、
ラジドラ公式のブログを昨日かな、一昨日休みの日に書いたんですよ、
うんうん、
そこにいろいろ書いたんですけど、作曲始めて DDM やるようになってから、うん、結構ねものすごく曲書いてる時期があってね、
うん、
一番多い年ね、
読んじゃった
一番多い年ね、うん、年間で40曲ぐらい書いたかな。
いやなんかさすごいよね、うん、いや同じ人って感じがしないんだよ、あれ読んでると。
それをねもちろん、うん、心がけてる。
そうそうそう、同じ人がずっとこういう活動してるように見えないっていうか、
そこはやっぱり公式的な、ね、人格で書かなきゃいけないんで。
そうかそうか。なんかこう 僕はねどっちかっていうとそういう絵を描いたりとかするっていうことはすごい昔は日常的にやってたんだけども、うん、今僕絵描いてるイメージないでしょ。
でもなんか映像の世界だからある意味近いもんなんじゃないですか。
まあ、なんか結局それもさ、あの
絵コンテとか
書くでしょ、そうそうそう、そういう仕事での絵みたいなのになっちゃって、うん、まあ、正直なんか雑な絵だよね。
まあ要するにあれはあくまで人に見せるもんじゃないからね。
そうそうそう、仕上げる、まあ仕上げる作品じゃないっていうか、これあくまでも作品を作るまでの下書きみたいな、まあ、
関係者用の資料だよね、
うん、そうそうそう、そういうものなんだけど、だからまあ絵描くのはすごい好きなのよ。で僕が唯一絵を描くなっていうのって、娘の上履きにね絵を描いてあげるんですけど、その時だけがもう僕画材を引っ張り出してきて
そこガチになるんだ。
そうそう、アクリル絵の具持ってきてですね、こうもう4色ぐらいで全部混ぜ色でちゃんと影もつけてあげてっていうのをやるんだけど、もうそれくらいなので全然絵を描く感じにはなくなっちゃったんだけどね。だからまあそういう中で、まあ、芸術活動っていうのは、まあ、意外とこう心がね豊かになるなとは思ってるので、うんうんうん、まあ、ぜひなんかちょっと今年こそはなんかやりたいなと思ってるんだけど、
すごい前振りが少しずつ着々と前振りが来てる気がするんですけど、
いやいやいや、これ分かってる人がさそこの前にいるとさ
前振りがね、
うん、何の話やんねんみたいな。
メールとかないですか、大丈夫ですか。
いやちょっとね、そういう風にね、あのネタバレさせそうになったんでメールで逃げようと思います、ね、はい、それでは、メッセージですね。ラジオネームさなゆかさんから、今日もありがとうございます。今日はまた濃いな局長の趣味は新橋。これ新橋は芸術活動なの？
そうです。僕だってあのノートのプロフィールに、うん、趣味はあの音楽と新橋って書いてあるんで。
新橋だとどういうものがこうやっぱ活動の、
まあだって夜のねあれですよねあそこキャバクラ街とかね。いや
これ鳴らさせてあげたくて
そうそうそう
鳴らしたいって言ってたからさ。はい、もう一つ
隙を与えないと、
メッセージもらっております、はい、ラジオネーム小野原ゲリオさんですかね、はい、お久しぶりに聞いています。小野原です。
はい、マイクトーですよ。
小野原です秋めいてきたから芸術の秋ですね。娘さんの上履きに絵を描くって、てい何を描いてあげてるんですか。毎回ねテーマがあります、例えば12月とかだと、右側の足にはサンタ、左の足には、トナカイみたいな感じ で前回はあのキャラクター描いてほしいって言って、すみっこ暮らし、右側には白クマ、左側には猫を描いてほしいって言われたんで描きました。で
マナちゃんあれでしょ、とりあえず声優で生きてくんだよね
またそっちに戻そう
と、ね、名前言っちゃった
まなみさんね、はい、
まなみさん、
まあ、まなみさんの上履きなんだけど、今回ねなんかあのユニコーンを描いてくれって言われたんだよね。
ガンダムの、
いやわかんないでしょ、ユニコーンって言われたらガンダムかなとか
あ大迷惑の、
そっちかなとか、タミオとか描いた方がいいのかなとかいうのはいろいろ考えたんだけど、ユニコーンがなかなかちょっと思いつかなくて、でユニコーン出てくるの、ミニオンズにユニコーンが出てくるのよ、うん
あ
うん、なんか可愛いのがね。でそれを描こうかなと思ったので、結局ユニコーンとミニオンズになっちゃって、ミニオンズを2体描きました
なんかでもそういう描く理由があるっていうか、いいんじゃないですか、
う
ん、
あそうね。だからその時は意外とあのあさあ描くぞみたいな感じで、まず、上履きをコピー機に描けんじゃん。でそうすると等身大の上履きができるんだよ。でそこに下書きをして、でまず下書きを
ロープじゃんすね、
そうそうそう、下書きをしたら、カーボン紙で、まず写し取って、大体の位置を決める。でそしたらそれに、油性ペンで下書きをして、
ちょっとひどいレベルのガチだねこ
れあとで動画撮ったんで見せてあげる、そんな感じでね、結構あの本気で書くと意外と面白いんだね。今回はなんか、なんだろう、グラデーションをちょっと入れたくて、でやってたんだけど、ちょっとしばらく画材に触ってなかったから筆が傷んじゃってて、で筆が傷んじゃってると、まあ、なんていうのかな、こうぼかしの部分がうまくいかないみたいな感じで、まあ、よくわからない話になっちゃいましたけども、まあ僕プラモデルもすごい好きなんで、
はいはい、
まあ、プラモデルの回やったぐらいだと思うんですけど、その時にもうね、あのプラモの匠を呼ん でその話を聞いて影響されて、念願のエアブラシブースある部屋に、
プ プラモの匠ってあれですか、あの伝説のあの男、
そうそうそう、あの男です、
フランケンハイズに出てきた
あの男、あ、そうそうそう
社長、
あ、そうですよ、炭酸ね、まあ、あのそういう、まあ、あの画材も結構こだわっていろいろ買ってるので、うん、まあ、そういう感じですね。で、もう一つ、
はい、
メールをいただいております。ラジオネームうぴこさんからです。うわー、すいません、冒頭これ今ね、エンジニアのうぴこさんから最初の事故について公開謝罪をしております。一クリエイティブな才能がないので絵を描く、楽器や歌なども何もできず、生み出せる方は本当にいいなと思っております。いや、こう絵を描くとか音楽だけじゃないよね。
いや、だってウーピーなんか立ってるだけで芸術じゃん。
そう、芸術だよね。やっぱ立ち
立ってる
だけ、ね、結構痛いね。
もう座ってても芸術だよ。
そうだね。まあそんな感じで、ウピコさんも結構怒り始めちゃったんで、はい、今日ね、1曲目の曲をねかけたいなと思ってるんですけども、
はい、
この時期何やってたか覚えてる？
この時期、
はい、
この時期ってどういう意味、いつの
6年前ぐらいかな。
6年ぐらい前って言ったらツアー行ってた。7年前、
そうだね、
アメリカツアーか、うん、それか全国ツアーだね。
そうだね、アメリカツアーですね。で、まあその時ね、やっぱり一番心を燃やしてた芸術活動かなというふうに思ってます。
はい、
そんなわけで聞いてください。 The Lost Control Light Out。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
今月の匠、このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですけれども、今月匠のテーマね、僕今日は匠とは経験の匠みたいな話でですね、しようと思ってたんですけども、うん、やっぱり僕自分振り返ってみるといろんなこと経験してきたなっていうのも思うし、これからも多分すごい、どんどんやろうかなと思ってるんで、まあ今回ね、最初からずっとネタバレされてるんですけど、うん、新しいジャンルへの挑戦ということでですね、ちょっとラジオドラマを作ってみたい。そんなわけでですね、まあラジオドラマ何個も作っているザイオンさんにちょっとお話を聞いてもらいながらですね、
はい、
今回のちょっと僕の作品の話なんかもちょっとしていきたいなと思ってます。はい、ラジオドラマって、うん、結構僕今回ラジオドラマプロデューサー講座っていうのを受けさせていただいて、うんうんうん、でまあなんかこう映像制作やってるんで、なんとなくこう、うん、ドラマを作るとかっていうものに対してはそんなになんかこう抵抗なかったんですよ、うんうん、でまあ受けていけば受けていくほど やべえこれはちょっと めんどくさいというか難しいぞみたいなそういう感じなんかわかるかな、なんかあの、うん、映像だと意外と簡単だったことが、
そっちの方、ね、
うん、なんかすごい難しい、
まあ、猪俣さんも同じ感じだと思う、
うん、なんか本当にね、なんかこう
でそれはね感覚の違いで、うん、実際のところは映像と比べるとそんなのさ何百分の1の作業なんだから、
うんうんうん、
実際にはそうじゃない、ね、ただこう感覚がツールが変わるから、
なるほど、
そこの多分違和感で面倒くさく見えるよね、うん、食わず嫌いみたいなもんだと思う。
なんかこのラジオドラマを作る側の感じって、うん、多分これからもしかしたら作りたい人とかいっぱい出てくるかもしれないじゃないですか、うんうん、
まあね、
なんかそういう中でなんかこうちょっと一例でなんかこうラジオドラマだとこうなるみたいな話をね、あのちょっと答えをねちょっともらって、僕はこうお題を出して、はいはい、ちょっと答えをもらうみたいなちょっとやってみたいんですけど、
どういう、
まあ、例えばね、うん、僕あのこの間ほらあの質問したじゃない、あの
これがどうなるかな、
そう僕あの映像のシーンでね、なんかこうある時にこうデジャブみたいな感じで、あ、うん、このシーンどっかで見たことあるぞっていう時に、うん、昔のシーンがフラッシュバックしてくる。
映像はそうだね、そうそうそう、見せるもんね。
だから同じタイミングで違うシーンの同じような動きがフラッシュバックしてくるっていう、こういうシーンがあった時に、あれこれラジオドラマどうやって説明するんだっていうふうに思って、もう全く頭の中がよく追いつけなくなっちゃって
授業で全部やってるよ
いやそうなんだけど全然なんか、ね、思いつかないんだよね。
あのだからもうねシンプルに回想シーン、うん、フラッシュバック、
うん、
ああいうのは全部しょっちゅう使うし出てくるんで、まあ、回想シーンフラッシュバックはやっぱりこう2つあって大体ね、うんうん、1つはナレーションでやるか、はい、まあ、もう1つは、その回想シーンを音声でもうねそこのシーンを撮っちゃうわけ、
うんうんうん、
音声としてね、うん、で音声としてそこが流れてもその突然それが鳴ったとして、うん、そのリスナーからするとそのシーンの繊維が分かんない、
分かんない分かんない、はい、
だからそこにリバーブをかける。
なるほど。
リバーブがかかってるともやっとするんで霧の中みたいなもので、聞いてる人っていうのはテレビ見ててもその回想シーンでよくリバーブかかってること多いから、うんうんうん、うっすらね、
うん、
であとはやっぱりその喋ってるところからちょっとフーッとフェードアウトしてってそのシーンがスーッと入ってくると余計いいかもね。
なるほど。今のシーンはちょっと聞こえなくなってって、でだんだんちょっと新しい音が聞こえてくるみたいな、
うん、例えばね、昔そういやあのクリスマス思い出すな、うん、ちょっと音量下がってって、うん、そっからシーンがその再現シーンがなるわけ、
はいはいはい、なんか同じ会話を例えば自分が子供としてる会話が、うん、これあの父親と自分が会話をしたなみたいなシーンに、うん、入れ替わる時ってあるじゃない、
うん、
入れ替わるっていうか、なんかあの自分が子供に対して言ってる言葉が、うん、そのまま自分が父親から言われてた言葉に入れ替わる時ってあるじゃないですか。ああいうシーンね。だからそういうのもだんだん違う声になってってリバーブがかかってるみたいな、
そうだよね、そうだよね。
聞いてる人はよく分かんなくていいんだよね、そこは。
そう、感覚的なものでいいと思うんだよね、うん、なんかあんまり説明じゃなくていいと思う。
そう、映像だと多分そこでバッチリ違う人の顔が出てくるから、う
ん、理解ができるんだよね。
最初に答えが分かるじゃない、うん、だからそのなんだろうな、こう答えを出すまでの処理にこうなんてもう一段階必要になってくるんだな、
う
ん、
そうだね、
っていうのがすごい僕の感覚なんだけども、
う
ん、
だから例えばよく言うのは、うん、あの映像のものをラジオドラマに表現するっていうのは絶対的に大抵のことは置き換えでできるんだけど、うん、
はいはい、
ちょっと無理なものもあるよね。
なるほど
やっぱりその限界はあります。
そうね、なんかそういう難しさをねすごい感じながら、うん、あの今回作るっていうのは、うん、なんかちょっとある意味勉強っていうか、なんかもしかしたら映像を今まで見てた人も勝手に俺はこれでこういう風に思ってもらえるんじゃないかって思い込んでたところも結構あったのかなっていうのがあって、
そこにだからラジオドラマの音の要素で勉強すると、
うん、そうですね、
そこに映像を足してごらん、
うん、
バッチリ、
ね、
だから俺がよく言ってるのはラジオドラマってのは映画ないわけじゃないですか、うん、簡単に言うと絵がない作品なのに泣けたとしたらね、したらそれって絵のしたらどうなんのって
思うんだよね。
でしょ。絵がないのに泣けるグッとくる作品に映像を足して負けるわけないねと思うんだよね。
なるほど。なんかその反面ね、やっぱり絵がないってすごい強いなと思ったのは、うん、なんだろう、
まあ舞台設定
ね、前に言っていた、うん、なんだろう、世界もそうだし、うん、あとはその 何、可愛い女の子をそれぞれの可愛い女の子に置き換えられるじゃないですか。
そうそう、でそれが本当に喋ってる人可愛くなくていいからね。
いや、そういうこと。あと人それぞれで可愛いと思う基準違うじゃん。
そうそうそう、
でもその人の可愛いに置き換えて想像することができるっていうのはすごい、う
ん、ただ重要なのは声優さんがそのちょっと可愛いっぽい要素がないきゃダメで、
ね、やっぱ喋り方とか、ね、
逆を言うとね、これね、逆現象起きて、うん、リアル超可愛いのに声可愛くない人が喋っちゃうでしょ。
なるほど。
なんだこれ絶対ブスだろって相手思うわけよ。で実際それ写真プロフィールで見たら佐々木のぞみかよって言ってさ、こういう現象も起きる。
そうか、逆現象
も、ね、そうそう、ラジオドラマだと起きる
ね、うん、そうかそうか。まあそんなね、難しい感じでちょっとやろうと思ってるんだけれども、僕実はね今回、やるドラマのタイトルが、うんうん、そよ風に乗せてっていうことで、うんうん、サマードライブっていう、うんうん、ものでですね、ちょっとこう死んだ父親が蘇ってきて、うん、今の自分と同じぐらいの年なんですよ。
ああ、ゾンビものだよね。
そうそう、ゾンビものじゃない。じゃハートフルものです。
違う。ウォーキングデッドじゃないの。
そういうちょっとねファンタジーっぽい感じの、うん、よくあるっちゃあるんだけれども、うん、
まあ、ジブリでありそうだよね。
そうね、なんか父親が蘇ってきて今の自分と一緒にドライブをするっていうだけの話なんだけれども、うん、実はこのね、そのちょっとブログにも書こうかなと思ってるんですけど、うんうんうん、実はこの脚本って、うん、実は僕の経験に基づくですね、
リアル
ね、実話なんですよ、うんうん、ほとんどが
実は実話なんだね。
で実は実話なんですね。でなので実はこうファンタジーなんだけれども、うん、ファンタジーにしたのはちょっとこう実話の話だけをやってても多分人が聞いても面白くないんじゃないかなっていう、
これよくこれも授業で言うんだけど、うん、完全リアリティを言えば感動する、うん、そうじゃないんで、うん、半分本当半分嘘が一番いいんだよ。
そうですね。なので蘇ってくるっていうのはさすがにちょっと嘘なんですけど、
まあ
ね、
まあでも普通にさアニメじゃなくない、そういうのって。
まあそうですね、
そういう設定ってあるじゃん。でそれがなんでってなるんだけど、実写だとちょっとおかしいってなるけど、うんうんうん、なんかアニメだと許されるよね。
そうなんですよ。実はだから今回これを書こうと思ったら、その前までは実は他のことをやろうってずっと思ってたんです
けど、ね、なんか半
沢直樹みたいな金の話をやりたかったんですよ。金となんか仕事の話をやりたかったんだけど、
なのでジャンルとしてはコメディでしょ。
そうそうそう、急になんでこれを思い出ついたかっていうと、僕父親の今年お盆に墓参りに行った
んだよね。
墓参りに行ったら、そしたら墓参りで手を合わせてる時に、うん、後ろの茂からこうやってザザザザザ
そよ風が
立
ったわけだ。
来て、で、あ、これ来たなっていうふうに思って、これ実はこういうのって何度も今までも何度も何度もあったことで、それをね、きっかけにこれに一気にシフトしたっていう話。
お父さんがやれっていうね、
そうですね、
号令をかけたわけだ。
まあそんなわけでですね、まあいろいろと話したいんですけども、最後にちょっと、メッセージを紹介して終わりましょう。はいはい、ウピコさんですは違います。与那原義理雄さんです。イメージができるのはラジオドラマの良いところでですねかな、うん、ですね。そうなんですね。もう今そういう話をしました。ラジオネーム、まなみさんから。
娘
パパ好き。
3歳だっけ。何歳だっけ。5歳今、
6歳です。
6歳、ね、
パパ好きというふうに。
ちょっとおじちゃんも好きって言ってよ。ちょっとフランケンアイズのおじちゃんだよ。
そうそうそう、ジムおじちゃんも好きって書いてあげてね。ということで、はい、まあいろいろと、挑戦してみたいので、ちょっと応援してください。
そうですね、そのためにまずはね、うん、必ず3日以内にブログ、熱いブログ書かなきゃ。
書きました。じゃあ今日の言い足りなかったことはブログに。
そうだね、
はい、
ブログね、ラジドラのブログでね。
はい、そんなわけでもう一曲聴いていただきましょう。
はい、
9月はお約束のこの曲、僕らが見てきた、自由な世界です。ザ・ロストコントロールリバティ。
2 up scene 確かめたいこと 3 it's challenge なりたいもの花は咲くのかずっと夢見た 4 for the dark 道なき道を 5 will one stop 空を見上げて 6 the skies 共に歩くいつだって Feeling a movie 番憧れと羨望ゆえの不満くだらない圧力まずで気もしないと鷹をくくった邪魔な言い訳ドラッグスとタックスボックス遅い光に先にまばよく見えたベニスの街が熱く注いだ夏の日差しが全ての苦労を水に流す
時間です。ということで今日はですね最初からもうラジオドラマをやるぞっていう話をしたかっただけなんですけどそんなわけでずっとネタバレザイオンさんにしてもらいながら行いました
でも期待してますよ、うん、
本当ですか、
ね、どんどんいろんな各所で宣伝しないとね、
う
ん、
そうですね、うん、ちょっとそういう風に自分から言っちゃえば、うん、だんだん逃げられなくなるかなと思ったんで、
そうそうそう、俺も最初そうだと
思うできるだけこうやって大口を叩いていこうかなという風に思いますんで、うん、いいね、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました、
はいはい、どうもありがとうございました。
番組では皆さんからの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。また映像制作興味ある方とかですね、僕は何やってるか気になる方は話題やという方って検索してみてください。それではケイティの匠の時間第26回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は、ブログを書く約束をしてしまいましたので、3日以内に書きますのケイティがお送りいたしました。本日はですね、この後、ザイオンさんにこのまま連続してジュークボックスをお送りしていきます。僕はですね、来月も同じ第2週に登場いたしますのでよろしくお願いします。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。